ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 332kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa. Listener no minasan, kyou 2019年11月23日土曜日は私、サシが1時間の日本語放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアの様々な情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはサシがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き、数波数 332kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。リスナーの皆さん、これからニュースをお伝えします。それでは、最初のニュースです。茂木敏充外務大臣とウェットマスリ外務大臣は2019年11月22日に日本の愛知・名古屋で G20 外相会議の傍観者会議を開催しました。茂木敏充は会議の中で日本はジョコ・ウィドド大統領の政権の優先事項として決定されたインフラ開発と人材開発の分野で積極的な協力を強化することを決意したと述べました。これに応えてレッド大臣はまたジョコ・ウィドド大統領が日本との関係を強化することを約束したため、彼自身を含む4人のインドネシアの大臣が今週日本へ行きました。それでは次のニュースです。ムハイミン・イスカンダル衆議院副議長は11月19日から22日にかけてクロアチアのザグレフで開かれたヨーロッパパーリメントの政党でインドネシアの3つの主要議題を発表しました。インドネシアの3つの主な議題はインドネシアのパーム油、炭素排出量、プラスチック廃棄物に関する見解を整理することです。ムハイミン・イスカンダルは先進国、すなわちドイツ、フランス、イタリア、オランダの政党の議長との対話セッションで、この国ではこれ以上プラスチック廃棄物または有害及び有害廃棄物を輸出する企業はないという要求を表明したと述べました。ムハイミンによれば、単純プレヨック以降でプラスチック廃棄物の428容器が発見された事例はヨーロッパ諸国からインドネシアへのプラスチック廃棄物と B3 廃棄物の輸出が今日もまだ続いていることを示しています。それでは次のニュースです。政治法律治安調整大臣マフン MD はインドネシアの日本大使館石井正文との会談でテロ対策に関する協力について議論したと述べました。マフブッ MD はこの会議では多くのことを議論したが、その一つは観光、投資、海上協力、テロ対策協力などの問題であると述べました。一方、インドネシア大使の石井正文は彼とマフムード MD もインドネシアと日本が実施した協力について話し合ってと述べました。そのうちの一つはテロ対策の分野です。また、日本とインドネシアは他の分野での協力を強化することを決定しました。それでは、最後のニュースです。
海事水産大臣のエディ・プラボーは2019年11月22日に東ジャワ州のスラバヤ市のトロクラモンターミナルの港から水産物の2019年輸出数を発表しました。この機会にエディ・プラボー氏は金曜日の水産物輸出活動はインドネシアの9つの港を通じて40カ国の目的で同時に発見されたと述べました。エディ・プラボー氏は輸出された水産物の量は2万151トンに達したと説明しました。輸出された水産物の 34.7% は養殖であり、そして 25.3% は漁獲されました。魚の輸出総額は1億3760万ドル、つまり 1.79 兆ルーピアに相当します。
これでニュースを終わります。サセがお伝えしました。
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
リスナーの皆さん、インドネシアのお便りです。今日もインドネシアの様々な地方からのお便りをお伝えします。最初のお便りは北スラウェシのバウバウから来ました。東南スラウェシのバウバウ市で開催された第6回アシアン先住民共伝祭で発表されたパッカーカンデカンデア料理は、ベンテンクラトンブトン要塞周辺で 3km に及ぶペカカンデカンデアでインドネシアレコード博物館から賞を受賞しました。ペカカンデカンデアは植物味噌、食物で待たされたトレイをもたらすことによって一緒に食べる伝統です。バオバオ市長はこの活動がバオバオ市の市民の経済成長を維持するために観光と文化の世界発展を目的としたため、大きな賞を受賞しました。以前、バオバオ氏はジャカルタのインドネシア共和国内務省で行われたラーモンデ・アハマッド・モニアンセ副市長によって直接受け取られた健康投資スワスティサーバーウィウェルダカテゴリーとして中央政府から賞を受けました。次のお便りはパプア州のジャヤプラから来ました。パプア考古学センターはワイブ地区のドヨーラマ村に住む若者のためにスータリ教石遺跡の家を開催しました。パプア考古学センターのハリス・ロート上級研究員はこの活動には小学生、中学生およびジャヤプラ市と地区の付随する教師が出席したと述べました。学生はまたインドネシアのチーズの描画、ガルーダ・パンチャシラの描画、紙媒体によるスータリの教石のモチーフの描画、センタニストリテリングコンテスト、陶器の再構築コンテストなど様々なコンテストに参加することができます。学生向けのゲーム、パプアスタイルのコメディコンテストもあります。2019年のスータリ教石遺跡での文明院の開催は、パプア考古学センターによって3年間開催されたイベントです。最後のお便りは、西パプアのウォンダマナワンから来ました。パプア考古学センターの研究者、ハリス・ロートは、残骸は20メートルの深さで発見されたと述べました。彼によると、航空機の状態はもはや完全ではありませんが、日本の戦闘機のタイプ、三菱 A6M0 はまだ認識できます。この研究は、ウォンダマワン地域開発計画局との共同研究の結果でした。ハリス・ロートによると、野村海洋の
20メートルの深さは昇進者から上級者まで非常に適しています。海洋の深さ25メートルの風景はウォールダイビングや潮流の楽しむのに適しています。ハリスロットによると、トロコンダマは第二次世界大戦の難破船やダイビングの感覚を提供します。これでインドネシアのお便りを終わります。リスナーの皆さん、歴史です。今日は1980年11月23日に南イタリアに地震が起こりました。1980年のイタリアの地震は1980年11月23日日曜日に南イタリアのイルピニア地域で発生しました。ゴンザ村を中心とするマグニチュード 6.8 の地震により4800人が死亡、そして1万人が重傷しました。イタリア政府は再建のために約 586.4兆を増やし、1億ユーロは他の国からのものでした。次は1596年11月23日にエチオピアエアの961便がハイジャックされ、インド洋で落ちてしまいました。エチオピアエア961便はアディスアババからナイロビへの飛行ルートを持つボーイング767系機です。この飛行機は1596年11月23日にハイジャックされました。飛行機は燃料が足りなくなったため、コモロモロニのルガラワ諸島に緊急着陸しました。この事故により123人の乗客が死亡し、52人の他の乗客が負傷しました。最後に2003年11月23日、ジョージア・エドワード・アンフロセフィスト・セファーダナーセ大統領は辞任しました。ジョージア・エドワード・アンフロセフィスト・セファーダナーセは、バラ革命の最中に2003年11月23日に辞任するまで、1995年にジョージア大統領の地位に続きました。ミハイル・ゴーバチェフのリーダーシップの下で、1985年から1999年にかけて、ソ連外務大臣を務めました。セファードナーゼの政治的専門知識は、彼にテトリメリア、すなわち白いキツネというあだ名を付けました。これで歴史を終わります。Voice of Indonesia。
Sepasang merpati terbang lepas bebas tepat di hadapan, lalu kau bertanya kapan kita bagai mereka.
Terbang lepas bebas,
lepas bebas ke ujung dunia.
Dan ku bertanya, maukah kau terima pinangan tanpa sisa cinta yang lain.
Rona bahagia terpancar dari anggukan.
Saat ku pasangkan
sang cincin di jemari,
terima kasih kau terima pertunangan indah ini. Bahagia meski mungkin tak sebebas merpati.
Dan ku bertanya, maukah kau terima pinangan tanpa sisa cinta yang lain? Ro-
pesona bahagia terpancar dari anggukan.
Saat kupasangkan
pasang cincin di jemari,
terima kasih kau terima pertunangan indah ini. Bahagia meski mungkin tak sebebas merpati.
Saat ku pasangkan pasang cincin di jemari,
terima kasih kau terima pertunangan indah ini. Bahagia meski mungkin tak sebebas merpati.
Bahagia meski mungkin tak sebebas merpati.
Voice of Indonesia.
Listener no minasan, imo o kiki itadaita uta wa Kahitna no Tak Sebebas Merpati deshita. Indonesia yori sekai o todoke shite iru Voice of Indonesia desu. Konkai wa Indonesia ku nishite o sutai shimasu.
Voice of Indonesia.
Listener no minasan, Indonesia ku desu. 今日はインドネシア市場の 65% は LCEP フレームワーク内で開かれていることについてのニュースをお伝えします。インドネシア市場は地域包括的経済連携 LCEP 貿易協定の最初の実施時にパートナー国に対して最大 65% 開放されます。これは貿易省のアセアン交渉局長、国際貿易交渉局長ドーナ・グルトムがジャカルタでの RCAP ブラハラピンフェスタシと題された議論と述べられました。ドーナは市場の開放は2020年に契約が締結された後段階的に実施されると述べました。ドーナ・グルトムは政府が多くのデリケートな商品をデリケートなリストのカテゴリーまたはパートナー国との自由貿易の例外リストに入れるようあらゆる努力をすることを保証します。デリケートなリストにはすなわち鉄、米、砂糖、肉が含まれます。現在インドネシアはすべての国に市場を開放することを約束しておらず、特定の国に市場を開放することすらしていないため 8% の除外リストがあります。ルナ・グルトンは投資の流れが引き続き押し込まれ、 ASEAN の15カ国が国に間の市場開放を活用できるようにこの規定を施行されたと述べました。 RCAP は経済力学と ASEAN 諸国の世界経済との統合に対するアジアの対応の形として形成されました。RCAP には、関税と非関税障壁を撤廃するという進撃的な目標があります。さらに、RCAP は加盟国間の透明性を促進し、高めることも目的としています。ASEAN の10カ国と中国、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、インドの6つのパートナー国が自由貿易協定スキームに統合されたことにより、RCAP は世界の3分の1を支配する大きな貿易圏になります。しかし、インドは今年交渉が完了するべきであったにもかかわらず、RCAP に参加することを確実にすることができませんでした。インドが正式に RCAP に参加すると、世界貿易の 29% がこの地域にあるため、インドが最大の市場になります。また、インドは世界人口の最大 48% の人口と最大 32% の
総国内総生産という大きな市場、潜在力を持っています。RCEP 地域への投資フローを直接促進する可能性が期待されます。これでインドネシア語を終わります。
Voice of Indonesia。
Jadi satu di dalam ikatan percaya Bunyi asmaraku, bunyi asmaramu Tumbuh makin sempurna Oh, kau membuatku jadi diriku sendiri
As I come here recruiting It is more than just a physical attraction Even though we're individuals But we have this spiritual connection A passion that is always You the one and only Baby, you can call me every time you feel you want me And I'll be there for you And I know you too And I love you Till the world is falling apart
Kau membuatku jadi diriku sendiri Aku tambah yakin kepada kamu
What?
Kamu,
who?
Kamu,
yeah.
Kau adalah yang terindah, yang membuat hatiku tenang. Cintai kamu takkan pernah takut, sebab kau terima segala ku yang ku.
Here we go, Been together to the world stops. Still rock my
baby,
world.
I love you
too, girl. And I love you when you smile, you're so cute, girl. Hey, but don't be jealous when I'm hanging with my fellas. When me and you together, girl, it's like the time is endless. And when the time is right, I'll be happy by my side, saying this to your dad, sir. Can I marry your daughter? Sing it for me, girl.
Do you love me like I love you?
Of course I do.
Do you love me like I love you? Oh, adalah.
Yeah.
Terindah.
Yeah.
Voice of Indonesia.
今お聞きいただいた歌は、イシアナ・サラスファティ・フィトライの顔アダラでした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えする、パソナ・インドネシアのコーナーです。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今回は東ジャワ州のチャムヌン丘についてご紹介します。 東ジャワには休暇中に目的地を選択できる多くのユニークな観光地があります。そのうちの一つは東ジャワ州のトゥルンガ郡地区のレジョタンガン県の天狗村に位置するチェムヌン丘です。この観光地のユニークさと魅力は、上部に煙突がある4つの大きな建物の存在です。チェムヌン丘に煙突の建物が存在するのは、以前はこの地域が石灰岩採掘地域であり、マンガン石と石灰岩工場だったためです。一見既存の建物の形態はオランダの観覧車のモデルに似ています。以前トゥルンガ郡地域は石灰岩の採掘の場所でした。石灰岩は産業で使用できるように、処理プロセスとして燃やす必要があります。チェムヌン丘の塔は中国のビジネスマンが所有する石灰岩工場です。現在それらの修復されておらず、誰も管理していませんが、塔はまだ頑強に見えます。一見建物の建築はオランダの風車の塔のように見えます。そのためオランダの風車に似た旧工場の建物を楽しんで探索するだけでなく、このユニークな建物を背景に写真を撮りたいという多くの観光客が訪れます。高いところからの眺めはいつも並外れた感覚と美しさをもたらし、さらにチェムヌン丘の空気はとても寒いです。日常生活を訪れるのに本当に適した場所です。そのユニークな建物を楽しむことに加えて、この観光スポットでは車両駐車場、礼拝室、トイレ、レストランも利用できます。この観光スポットを訪れるには自家用車または公共交通機関を使用できます。バスやその他の公共交通機関などの利用する場合は、バスターミナルで停車し、オートバイ、タクシーなど他の公共車両を利用してチェムヌン丘まで行くことができます。リスナーの皆さん、これでパソワナインドネシアを終わります。明日も他の興味深いトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
Terlena dan terjadi. Kau biarkan cinta kita hanyut dalam hangat asmara yang tak mungkin terjadi. Kita harus relakan.
Oh Tuhan, tunjukkan segala alasan.
Dan ku terjaga dalam pelukanmu. Kini ku sadari terjadi.
お聞きいただいた歌はマリック&エッセンシャルのトレナでした。インドネシアより世界をお届けしているボイスオフインドネシアです。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワーナワーニのコーナーです。
ボイスオフインドネシア。
リスナーの皆さん、ワーナワーニです。今日は2019年リンガイフェスティバルについてご紹介します。2019年10月17日から25日までリンガイフェスティバルは東ヌサタンガラ州のクパン県のスマウ等で開催されます。この活動はクパン県のスマウ地区のオタン村政府によって開始され、東ヌサタンガラ州の観光創造 経済事務所によって支援されました。リンガエはトウモロコシのダンスを意味するヘロン語に由来しています。リンガエという言葉はトウモロコシのステップダンスとして翻訳されます。このフェスティバルは国内外の観光客を魅力するとともに、リマンビーチやオタンビーチなどスマウ島の多くの観光地を紹介するために開催されます。リンガイフェスティバルには以下織物の展示、大規模なアトラクション、リンガイダンスコンテスト、ヘロン族の伝統的なスピーチコンテスト、聖歌隊競技、創造的なダンス競技、ネクタイ織りなど多くの活動があります。さらにオタンビーチとリマンビーチの訪問もあります。これらは非常に美しいことで有名で、多くの外国人観光客が訪れています。さらにこのフェスティバルには安価な市場活動、無料の治療、海藻の種の配布という形での社会サービスもあります。今回のリンガイフェスティバルは東ヌサトガラ州で開催された多くのフェスティバルとは異なります。なぜならフェスティバルはコミュニティ向けの経済志向のパッケージシステムで作られています。これは委員会が招待されたゲストや参加者のために食べ物や飲み物を準備しなくなることを意味します。招待状とフェスティバルの訪問者はパッケージ船から場所への旅行、またはフェスティバル中の飲食パッケージを購入します。パッケージ購入システムは観光客によって直接サポートされる新しいコンテストです。このシステムによりリンガイフェスティバルはフェスティバルのオリエンテーションを変化する勢いです。東ヌサトガラ州政府は2020年からの目標を掲げており、東ヌサトガラ州のすべてのフェスティバルは経済に合わせたものでなければなりません。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。
Voice of Indonesia.
Terbayangkah dirimu peluk hangat dariku, ciumku. Rindukah dirimu seperti dahulu? Ingat rasanya tak bisa, tak bisa. Terima kasih.
Voice of Indonesia.
今お聞きいただいた歌はメリーの The One でした。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はギト・マルトヨが作曲されたオリジナルクリオンチョン曲ムラティ・プサンクをご紹介します。この曲は白いジャスミンを撒き散らすことで戦士を戦いに導いた女性について語っています。この歌は戦士に与えられた支援の精神を示しています。この曲は今でも祖国への感情と愛を喚起する闘争時代の歌です。それでは皆さん、最後はクリスティ・ウィが歌ったムラティ・プサンクを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia.
Bawalah di
Voice of Indonesia.
の皆さん、これで日本語放送終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、 Voice of Indonesia のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。 Facebook は The Voice of Indonesia、 Instagram は voice.of.indonesia、 Twitter は @voiindonesia、 メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いましょう。